説教増田こと牧師、後にいるものが先になる。
5月になりました。牧師館前のアンネのバラが非常にきれいに咲いております。今週も週の初めの日にご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。主の呼びかけに応えて祈り賛美をする皆様お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。教会のそばに小倉庵さんというたい焼き屋さんがあるのご存知ですか。高架をこうくぐっていきますと向こう側に小倉庵っていうあのたい焼き屋さんがあるんですね。大抵いつもこう人が並んでおりまして、私は並ぶのが好きではないので買うときは人が並んでないのを見計らってささっと買いに行くんですけれども、たい焼きを買うために並んでいるそういうときに前からこう順番に皆さんこう買っていくわけですよね。で後から来た人が割って入ったりすれば当然顰蹙を買ってお店の人に順番に並んでくださいってこう言われると思います。それがたい焼きならばまだしも食料の配給の列であったり本当に生活をするために何かをもらわなければ生きていけないそういう場だったならばその順番争いというのは顰蹙を買うというふうなものでは済まないでしょう。私たちは先に来た人前にいる人から順番に私の番になっていく順番に与えられていくということを当然のことだと考えています。受け入れています。しかし教会では時々後にいる者が先になると言いますからねというような会話が交わされることがあるんです。それはどういう時かと言いますと、例えば教会の礼拝には何十年も出席しているけれども、後からいらしてまだ礼拝に1年ぐらいしか出席しておられない方が先に洗礼をお受けになるというようなことが起こってくる場合がございます。そういう場合にも言われます。あるいはまた例えば、後から教会にいらした方の方が何かのお役を担っていただくというようなこともあるかもしれません。そういう場合にも言われることがあります。悲しみの中で言われることもあります。ご自分よりも若い方が天に召されたとき残念なことですね、本当に悲しいことですね言われて、神様が後になっているものが先になるとお召しになったのかもしれません、そういう言い方でお話になることもあるかもしれません。そこには私たちの常識や考えでは前から順番先から順番という考え方をしているけれども、神様のお考えは計り知れないわからないというところがある。先ほどご一緒に聞きました旧約聖書のイザヤ書55章にはこう書かれていました。神様ご自身が私の思いはあなたたちの思いを高く超えているというふうに言われている。私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神様の考えられることというのは私たち人間が考えることをはるかに超えているものなのだ。その象徴が先ほどの後にいるものが先になるということに現れているのだと思います。後のものが先になるという言葉は実は先ほどご一緒に聞きましたマタイによる福音書20章そしてその直前の19章にも書かれているんですね。マタイによる福音書だけに書かれている特徴的な文書です。20章の直前19章30節と20章の16節にあります。この同じ言葉で締めくくられています。どういうところで語られているのかといいますと、直前の19章はペテロとそれから弟子たち いてですね、ペテロは自分と他の弟子たちはイエス様に従ってきた、その見返りはありますか、こう聞くんですね。いやー、この話面白いですね。イエス様に全てを捨てて従ってきた。でもペテロたちは聞くんですよ、見返りありますか、どんな見返りがありますかね。他の人たちはともかく、私たちは全てを捨てて全てを捧げてあなたに従ってきたんです、そりゃよっぽどの見返りがあるでしょう。イエス様は否定されなかったんですよ。いやいや、何を言ってるんだ、神様のために用いてるんだから見返りなんてとおっしゃいませんでした。そうだ、あなた方には十二の部族、十二部族の座を与えよう。新しい世界が来たるときにはあなたたちにはそれぞれ十二部族の座与えよう。けれども最後に、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になると、そう言われたんで、弟子たちは自分の地位を得ようと躍起になっています。神座を求め最上の席を得ようとしています。地上でも、そして天の国でもですね。こういう記事を読むと安心します。そうか、ペトロお前もか。人間として生きていくなら、一生懸命自分が頑張ってきたことに対してご褒美が欲しい、認められたい、それがきちんとした形になっているならばなおありがたい、そう思いませんか。そう思います。ペトロもそうだったんですね。そしてイエス様は決してそのことを否定されませんでした。しかし、後にいる者が先になる、そういうことが起こるよ、そう言われました。そこで語られたのが今日の例え話です。天の国について、天国についてイエス・キリストは語られました。天国、天の国というのは死んだら行くところというのではなくて、神様が支配しておられる場という意味です。神様と人が共にそこで生きている、そういう世界というのはどういうものなのか、その姿をあなたに示そう、想像してごらん、そう言われたわけですね。そして語られたのが次の例え話でした。ブドウ園で日雇いの労働をするために主人が広場に出かけていきます。明け方早くに出かけていきます。そこにいた人たちはその日一日の労働を得ようとして広場にやってきていました。主人はその人たちに声をかけて、あなたはブドウ園で働きなさいと言います。ブドウ園で働くというのは、この世で社会で働くということの聖書的な隠喩になっているんです。例えになっているんですね。働きなさい。夜明けからそこに立っていた人たちは自分のところに出かけていってブドウ園で働きました。一日一デナリオンの約束です。一デナリオンというのはこの時代の日給です。労働者が一日働いて得る賃金のことです。主人は9時、12時、3時にも広場に行きました。そうしましたら、そこにやはり仕事を求めて立っている人たちがいましたから、主人はそれぞれの人たちに声をかけて、あなたたちもブドウ園へ行って働きなさいと言ってブドウ園へ送り出すのです。そしてなんと5時にも行きました。6時に仕事が終わるわけですから、5時に行ってまだそこに立っている人たちがいる。主人はなぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねます。彼らは誰も雇ってくれないのですと答えました。主人はあなたたちもブドウ園に行きなさいと送り出します。ここまではわかりますね。朝明け方から働いている人、5時から1時間働く人、そういう人たちがそれぞれブドウ園で働いているわけです。わからないのはその後報酬が支払われる段になってからなんです。この物語の私の非常に面白いなと思うところは、報酬が支払われるのは5時から働いた人たちなんですね。 もしこれが夜明けから働いている人たちから順に報酬が払われたならば、夜明けから働いた人たちは1デナリオンを渡された、それが契約だったわけですから何の文句はないんです。契約通り。でも順序は逆でした。5時からつまり1時間だけ働いた人たちに先に報酬が渡されました。主人は渡します、1デナリオン、ご苦労様、あなたにこの報酬をあげるよ。その次は3時、12時、9時、夜明け、手渡された報酬は全部1デナリオンでした。皆様どうですか。このお話学生にしますと大抵言ってくれるのは、不公平ですよね、それ、そんなんだったらみんな1時間にしますよ、夜明けから一生懸命働く人なんていなくなります。そうです、パレスチナのこの気候の厳しい中で夜明けから働く、ほぼ12時間近く大変な重労働です。その中で働いて、朝早くから汗水垂らしてきて働いていた人たちと、5時から1時間しか働かなかった人たちと同じ位置でなるようになっている。でも主人はこう言いました、あなたたちには何の不利益も被らせてない、契約通り、約束通り、私はあなたたちに支払った、私は最後に来た者たちにもあなたたちと同じように支払いたいのだ、私が持っているものを私がいかに使おうと、それが何か文句があるのだろうか、妬むのだろうか、後になるものが先になるということが起こる、イエスはそう話されました。おそらく私たちもこの話についてはどうでしょうか。いや、それは不公平ですよね、そう思いますね。一方、主人はどこに力点を置いているのでしょうか。この主人は労働の能力などについてはあまり関心がないように見えます。働いた時間、その貢献度、そういったものに対して大きな関心を抱いていない、目を向けていません。また何人に来てもらおうかということにもそんなに頓着してないわけなんです。そのことのために報酬をどう分けようかとか、いかに利益をそこから得ようかというようなことを主たる考えとして持っていません。次々に、さあ君もおいで、君もおいで、君も武道院に行って働いていらっしゃい、あなたもいらっしゃい、1デナリオンずつあなたにも与えられているよ、あなたにも与えられるよ、だから与えられた時間あなたも働いていらっしゃい。5時ごろに行って雇ってもらった人々のセリフが印象的でした。主人からなぜまだここに立っているのかと言われて、彼らは誰も雇ってくれないのです。働きたくないのではありません。夜明けから働いた働き者と、夕方から1時間しか働かなかった怠け者の物語ではないんです。働きたくなかったのではありません。声がかからなかった、雇われなかった、雇ってくれる人がいなかったんです。夕方5時になって広場に残っていたのはどういう人たちでしょう。明け方からそこに立って仕事を得る人たちは健康に恵まれているでしょう。働くための自分も十分な装備をしてそこに行くでしょう。5時になって一日待ちぼうけで立ち続けた人たちはどういう人たちでしょう。おそらく声がかからなかったのは、武道園に行って働くことにあまり向いてないと思われた人たちかもしれません。病気だったり、弱かったり、杖をついているかもしれません。弱いところを抱えている人でも、その人も一日何とかして明日食べていかなければなりません。その人の背後には家族がいるでしょう。その人は一日立ち通して待ちぼうけになって、そうして待ちながら何もなくて帰って、明日からのご飯をどうしようか、 お腹を空かせている子どもたちをどうしようか、絶望しながら一日を過ごしたかもしれません。だからこそ主人は先に来て働いていた人たち、不平を言っている人たちに言うのです。あなたたちは損をしたわけではない、契約通りだ、約束通りだ、最後の者たちにも同じように支払ってやりたいのだ。この物語は自分が何時から働き始める人かという、どこに身を置くかということで、物語のその見え方が変わってきます。夜明けから勤勉に働くものだと思っているその私は、おそらくどうなんだろうな、12時間一生懸命働いて、まあ、私はそれほど勤勉ではないから、まあ、お昼ぐらいからかな、まあ、要領よくやってなんとか収入が得られればそれでよしとしよう、3時からお声がかかってラッキーだったな、5時にいる人よかった、これで明日もなんとか食べていける、明日の食べるものが保証された、ありがたい、自分で働くことはできなかったのに、夜明けから働き始めた人たちは健康に恵まれて働くことができる、報酬は努力の成果だと思っていますけれども、ふと考えるとその前提となっている私たちの社会や状況は決して平等ではありません。病気になることもあります。親が病気になって働けなくなった子どもたちがいます。困窮します。私が前おりました菅本喜和教会では、子ども食堂ぶどうの木というのを4年ほど運営しておられます。そこで塾も始めたと聞きました。私が菅本喜和教会にいたときに、いつかそういうことやりたいねって話してた。食べるものにことかく家庭は子どもに塾を行かせることもできない、進学する機会がないという人もいるでしょう。受けられても一校だけ、でも受験で終わって受かった人たちは、それは自分の努力だと思う、その通りです。でもスタートが違う場合もあるでしょう。社会は平等ではありません。主人は1時間しか働かなかった人にも同じように支払ってやりたいというのです。主人は最初からずっと自分のために働いたこの人々に何かを伝えるためにこのようにしたのかもしれません。そして一生懸命働いてきたこと、それ自体が決して評価されないというのではないのです。でもその一生懸命働いてきたということの前に考えてほしいことがあるよ、主イエスはそう伝えておられるのでしょう。人間の価値は能力や成果によってではなくて、それに先立ってすべての人に約束の賜物として与えられている命というものがあって、それは守らなければならない、それは誰に対しても大切にされなければいけない。人間の働きばかりに目がいってしまうと、人を生かそうとする神様の愛に目がいかなくなってしまうことがあります。見失ってしまうことがあります。そして人と人との比較の中で自分を蔑んだり嫉妬したり、その中でしか見えなくなってくることもあるかもしれません。神様は私たちに大切なものを預けておられます。その人が生きていくことができるように、その人たちなりに異なる賜物と生きていく機会と食べるものと全てのこと、今私がここまでお話をしたことをお聞きになって気がつかれた方もあるかもしれません。これは天の国の例えで話されたことではありますけれども、具体的に社会の中で表されてきました。 これは1世紀にイエス・キリストが語られたことです。1世紀は日本では石器時代です。労働者の人権や基本的な人権ということが考えられていた時代ではありません。しかしそれが西洋では社会の中で社会保障制度として発達してきました。16世紀宗教改革の時代、農民戦争と結びついて都市の市民たちが自主自立を求めていった、そういう大きな動き、うねりがありました。16世紀に起こっていたドイツなどで起こっていた農民戦争は農民戦争というふうに言われるのですけれども、奴隷のように使われていた人たちの権利や、あるいはさまざまな都市で生活していた人たちが自主自立ということを求めた、そういう大きなムーブメント、改革運動でもありました。その中心になったのは修道士や司祭出身の人々だったんです。16世紀の宗教改革者マルチン・ルターが聖書を自国語ドイツ語をはじめとする言葉に翻訳しました。印刷技術によって多くの人々がその聖書を読めるようになった。聖書を各自が読むようになったことによって、この改革をしていこうと人たちは自分たちの改革が聖書の言葉に基づいているということをきちんとした土台に据えたんです。ここもそうです。働けなくなったときに、病気になったときに、きちんとそのことのための保障が受けられる。今の私たちの社会ではその制度が発達していますね。でもこの時代はそうではありませんでした。働けなくなったら食べられなくなっていく。ドイツのシュバーベンというところでは、この農民戦争の中で12条の制約というものが出されました。その第20条には、教会のための10分の1税というものが制定されています。この10分の1税、教会のために捧げられたこの10分の1の税金の中には、貧しくされた人たちのために分配するということが定められているんです。今の社会保障制度の始まりです。日本にもそれが及び、現在のような形に発達していきました。これは天の国の例えです。つまり神様が私たちにどのように恵みを持って私たち一人一人を生かそうとしてくださっているか、その天の国、神様の支配というものが及んでいる。イエス・キリストはそのことを伝えられました。天の国のビジョンです。でもそのビジョンは一世紀の社会の中では、周りの人が聞いたらまるで夢物語の理解できないことだったかもしれないけれども、21世紀を生きる私たちはそのビジョンがこの社会の中で少しずつ生かされてきているということを知っています。ビジョンは今日や明日形にならないかもしれないけれども、その社会の土台の中にあって、一人一人が本当に神様に愛されて、今日食べるものが今日保証されますように、あなたの御心が地にもなりますように、今日の糧が今日与えられますように、そういうことを人々の間で具体的に表そうとしていた、そういう信仰の積み重ね、信仰の積み重ねっていうのは社会の中でそれが表されていくものでもあった。そういう中でこの聖書の言葉は聞かれてきました。不公平だ、そうかもしれません。でも後にいるものが先になる、神様が与えてくださっているその恵みに気づこう、私にも与えてくださっているものがあり、もしかするとそれが病気になったり、思いもかけない形で働きづらくなる、それは社会において、家庭において、教会において、でも神様はその一人一人を本当に大切なものだと思ってくださっている、等しいものとして招いて、そして私たちを本当に神様のネットワークに生きるものとして、神様のネットワークというのは、神様がおられてその信じる人々が一緒に生きていこうとしている世界のことです。天の国のことです。 私たちは神と人々とのネットワークの中を生きている。その中に生きていこうとする私たちに対して神様はあなたにも同じようにしてあげたいのだ、後になるものが先になることがあるのだよ。一番最後に加わった人が、ここで前提とされているのはユダヤ人と異邦人の関係かもしれませんね。先に救いに招かれていた人がいるけれども、後から来て、そして加わった人が先になることもあるかもしれない。でも同じように恵みを与えたいのだ、恵みを与えられているのだ。イエス・キリストはそう一人一人に語られたのではないでしょうか。私たちは持っているものを当たり前と考えやすいですね。持っていないものはよく見えますけれども、私たちに与えられているものは神様から与えられているものです。あなたのブドウ園で働きなさい、あなたの与えられている場でそれを用いてごらんなさい。その呼びかけを私たち一人一人に与えていてくださっているのではないでしょうか。その働き方はそれぞれです。ベッドの上で私のことを覚えて祈ってくださる方がある。今日も説教がうまくいかないかもしれないって不安に苛まれている私のために祈ってくださっている、そのことに支えられて私はこの講壇に立っています。その方のブドウ園がベッドの上かもしれません。そうした一人一人の働きに支えられて、私たちのこの神の国のネットワーク、教会、社会というのは一人一人が本当に大切にされて生きていける社会になるのではないでしょうか。教会のこの1年が私たち一人一人によって、そして神様の恵みによって豊かなものとなりますように、ご一緒に祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちはあなたからたくさんの恵みをいただいています。そして今日は喜んであなたの前に集いました。あなたが私たち一人一人に与えてくださっている恵みと友情と信頼と愛を感謝いたします。それらは曇らされてしまうことがあるかもしれません。私たちが時に見えなくなって罪に陥ってしまうことがあるかもしれませんけれども、あなたは御言葉によって、賛美によって、そして友の祈りによって私たちを励まし、あなたの方へと引き戻してくださいます。今日この礼拝においてご一緒に祈ることができ、聖書の言葉を分かち合うことができました恵みを感謝いたします。あなたは一人一人がその人の人生を豊かに生きるようにと願っておられます。世界には試食することにことかき、明日の命を見ることができない子どもたちがいます。戦火の中で厳しい思いをしている一人一人がいます。神様、生きる希望を与えてください。命を与えてください。そのことのために働いている人たちを励ましてください。そして私たちが命と平和の希望を携えていくために、あなたの力を与えてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。